長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんにちは、長峰彩です。
こんにちは、インタビュアーの坂井です。それでは今日もポッドキャスト公開収録会の模様をお伝えしていこうと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか、ね、皆さんの鼻息をどんどんマイクに
一般的なんですけど、女性、男女関係じゃなくて仕事でも家庭でも信頼関係がないとコミュニケーションできないと思うんですね。それで信頼を得るにはどういうご意見があるか聞かせていただければと思って相談します。お願いします。
お願いします。
信頼をどうやったら得られるのかという部分でやっぱり大事になってきますよね。
信頼大事だと思います。私もどれだけ信頼を失ってきたかという得てきた方じゃなくて、そういう意味で失ってきた分、信頼が大事だってことはなんとなくとかだいぶそうですよねっていうのは思うんですけど、なんかあれですか、日常の場面とかでなんかなかなか信頼がこう得られなくて苦労してるとかっていう、なんか具体的なところもあったりするんですか、コロさんの場合は。
仕事なんですけど、なんかな、ミス、私じゃないんですけど他の人がミスして、まあ、黙ってるいうか、それでまあ、ミスとかミスちょっと一言謝るなり、どうすればいいの、聞いてくればいいの、それっきりの人いるんですね。だからなかなかちょっとコミュニケーションが取りづらいいうか、やっぱ自分からまた言わないと言うと、なんか注意とかがあって、まあ、気分が害するいうか、それが心配もあるし、でも何かな、本当言わないとダメな時は自分は言います。でもそれいいのかいう、その辺のコミュニケーションがちょっと微妙で、なんかご意見あればお願いします。
なるほど。じゃあコロさんとしては、その相手の人が例えばありがとうとかごめんなさいとかっていうふうにしっかりコミュニケーションを取ってくれればすごくいいのになっていうところも信頼ってことですね。
そうですね、そういうことで、お互い自分もミスすることありますし、それで、まあ、謝ることもある。それでも悪いかったことによって、それを機会にコミュニケーションで信頼関係が、結ばれていくんじゃないかなと思います。
なんかその人が謝ったりしない理由とかは聞いたことはあるんですか？
やっぱプライドじゃないけど、見栄とかそういうものを多分抱えてると思うんですね。直接は聞きませんけど、いや、まあ、観察すればなんとなくきっと分かりますからね。聞いてはいませんね、具体的に。
素直になっていないと思
ってたんですよね。ちょっと素直でなさそうですよね。
もうそういう人いるでしょ。自分もありましたもん、なんか変にこだわって謝らない、若い時ね。
ところさん、どうしてその謝らなかった時代があったわけですよね。
なんか変なこだわりとか、自意識過剰なのかな、なんかあったと思いますよ。
なんかそれが緩んだきっかけみたいなのは、
自分大したことないと思って
自分は大した人間なんじゃない。
やっぱね、いろんな人と関わるようになったら、キリがない、上見たら、で大したことないから、本当に普通の人、普通より下の人かなという感じで、それで全然こだわらなくなりましたけどね。
じゃあいろんな人が いるときに、ああいろんな価値観とかいろんなすごい人がいるんだなっていうのが分かったら、 なんか変な見栄とか荒くなったっていう、うんうん、なんかその人がね、うん、いろんな人に出会ったらどうですかとか、うん、言えないですよね。
そう、まあ、だから上から目線になりますね、うん、本人傷つくしかないと思いますけど、うん、
それでもあれですね、なんか私も全然偉そうなこと言えないですけど、うん、あのなんかカウンセリングの講座の時に、うん、例えばカウンセリングって人の話を聞くってことをひたすらやっていくじゃないですか。であれってどうして人の話をこう聞くっていうことをすごくするかっていうと、その人自身が自分の声を聞くようになるように仕向けるってことなんですね。だから私がこう、あ、それはそうなんですねとか大変でしたねっていうふうに丁寧に聞くっていう私の姿を見て、その人が自分そのあり方を見ることによって自分自身の声を聞いていくようになるっていうか、そうすると自分で本当何考えてるのかなっていうふうにこうグーッと入っていってくれるっていうのがあるんですけど、とした時にちょっと嫌かもしれないですけど、コロさんがそのあり方を見せるっていうのが大事っていうか、今せっかくその、ね、柔軟なコロさんになってるから、ごめんなさいとかありがとうっていうのをこうオーバーにこう常日頃からこう言ってるのを見ると、相手はそのあり方に影響されるので、ちょっと道のりは長いかもしれないですけど、でもそれって結構信頼を得るある意味近道かなとは思うんですけどね、
うん、
ありがとうございます。
なんかやっぱり男同士だとそんな中、ちょっと恥ずかしさがありますけど、
信頼関係っていう時にランクっていうか上下関係 が結構大変だってことですよね、きっと、ね、人間関係を。でもよく本当に言われているのが、女性って割と対等な関係を築くのが上手っていうか、でも男性って上か下だけで人間関係を築きますよね。だからすごくそれって男をこじらせると大変だわって私いつも思ってるんですけど、なんか普通ね、それで人ってやっぱ一番対等な関係が安心できるのに、いつも下に行くかとか上に行くかってなっちゃうと居心地が悪いじゃないですか。だからまた対等にっていうのが大事だとは思うんですけどね。
そうですね、
女性はですね、結構その立場絶対考えちゃいますけどね、僕とかもなんかむしろなんか立場的に謝んなきゃいけないみたいな、とか法に謝んないといけないのかなっていう謝り方をするみたいな、なんかその自分が本当に謝り、もし申し訳ないって思ってるその気持ちよりもなんかこう謝っとけばいいのかな、こういう時はみたいな、そういう感じも僕あるんですよ。ゼッキーさんどうですか？なんか
そうですね、自分のもし仕事でミスした場合だったら、うん、その場ですぐ謝罪はします。で、その仕事が終わる時にその例えばミスしてしまった相手に対して、上がる前にちょっと声をかけて、後から本当に申し訳ございませんでしたっていうのを、個別で謝るっていうのを心がけてます。う
ん、この時にはさっきそのタモさんが言ったような、うん、わなんか俺の方が上だなとか下だなってことは気にせずに、
そうですね、あんまり気にせずに、もう本当に悪かったと思ったらすぐにすいませんって謝って、でその後に個別に謝ってこう自分の気持ちをちゃんと伝えるっていうか、っていうのをちょっと心がけてます。
あ、でもそうするといいですね。なんかなんだこいつとかしゃしゃしゃしゃしゃ謝れる人は謝れるみたいな。謝れない人がいるんじゃないでしょう。なんてこと。
ゼッキーさんのこと人格にすると男女差がやっぱあるんですね、そこで。
え、なんか、まあ、男女ってなんかよく男女の違いって言ってるんですけど、実は生まれた時に別に違いはないっていうか、体ももともと例えばペニスがクリトリスだったりとかって、身体的にもただそこに分化していくだけですし、社会的なやっぱり役割ですよね。例えば女の子だったらちょっと典型的ですけど、よく多分その お兄ちゃんには下の子のお世話をしなさいとは言わないと思うんですよ、男の子には。でも女の子だったら女の子が生まれたからお世話してくれるからねっていうような、そういう社会的な男女みたいな価値観がこう見えない、そういうものがあって、その役割を私たち取っていくっていうところがあるので、そうした時に女性ってみんなで一応協調しなさいとか仲良くしなさいとか、あとそういうのがやっぱ強いから割と、まあ、そうは言えてもね、女女格差とかあったりする、あかりさんどうですか？あると思うんですけど、うん、
女性同士の格差の話ですか？それともっと一般的な、
そうですね、
女女格差って
女女格差の話、
なんか女女格差ってもうありますか？あんまり感じないですか？
そうするとなんか彼氏ができたとか結婚してるとか子供がいるとか、そういうところで格差みたいな、あと旦那さんの収入だとか、そういうことで格差になってきますけど、友達同士で話してて普通の会話の時にはそんなにも格差は感じないですか？自分が多分同じようなこと一緒にいるっていうのもあるのかもしれないですけど、そうですね、やっぱステータスな感じは格差っていうとそっちの方が強いかなっていうのは思います。
スペック、どういうスペックを持ってるかってことですよね。でもだから割と会話とかはね、その友達同士だったらフラットにできると思うんですけど、
謝るのがこう抵抗があるとかうまくいかないとかっていうのは個人的には思ったことがなくて、なんかそういうふうに思う方もいらっしゃるんだなっていうのがなるほどって思いました。
でも そうです。多分男性は勝ち負けがどうしても、ね、あかかってくるから、あいつより勝っていたいとか、あいつよりは劣ってるとかなんですけど、でも一番かっこよく見せ、あの一番かっこ悪いのって不自然な状況だと思います。見栄を張ろうとしたり、逆にへりくだったりっていうと、その人じゃない自分を演じているっていうのはやっぱり分かるので、だからあの別に私も見栄張っちゃう時ありますし、あの自分を卑下しちゃう時もあるんですけど、でもその不自然さがやっぱり人を一番かっこ悪く見せるから、なんかあ今俺見え張ったなとか、あ今俺謝れないなっていうことに気づいているっていうのは大事だと思います。そうするとそれ無意識でやっちゃうとね、すごく変な風になっちゃいますけど、
黒さんはその職場だけじゃなくて、お友達とかの会話も
同じと思うんですか？友達はやっぱ上下ないですからね、それはフラットでいけますよね。
仕事、
仕事ですね、やっぱり。やっぱピラミッド構造ですからね、社員は。だからやっぱ上下どうしても出てくるか、男性ってやっぱ意識しすぎるのかな。
ゆきさんとかどうですか、その大学ってことで差がくれないとか。あで
もあの僕は専門なんですけど。
ああ専門、
部活をやってるんですけど、まあ、サークルみたいな感じなんですけど、なかなかその友達とうまくいかなくて、なんかそう去年とかは友達とか仲良かったんですけど、なんかいつの間にか離れるみたいな感じができちゃって、そう自分一人になったっていう時もあって、なかなか難しいなって。環境がやっぱ学校ってなると、そうなんか他のあの例えば好きなこととかで、なんか他のお友達とかできればいいんですけど、そんなにいるわけでもないし、あの学校って環境はやっぱり行き詰まるっていうか難しいなっていう部分は結構あったりします。
そうですよね。なんか新刊とかって私とは大学の時は新刊でも踏み外すと4年間踏み外すみたいな
新入生歓迎される
シンカーですね。それでいいサークルとかに、ね、入ればいいですけど、そうじゃない環境もあっちゃうとなかなかね、そこから抜けれなかったりっていうのは結構ありますよね。
専門だと思ったら人数も、ね、そんなに多くきっとないから、はいはい、狭いコミュニティもなりそうです
しね。そうですね。さっきのコロさんのだとやっぱり、ね、信頼だとやっぱり素直に謝った方が私はいいと思うんですけどね。でも相手の人がねそうなっちゃってて、もなんか集団にコロさんならいきそうだから、
そうですね、頑張ります
結構なんか謝んない理由を探しちゃうんですよね。なんか相手が悪い理由を見つけようとしたりとか、ムカつくじゃないですか。ムカつくことがあって自分が悪いって最初思うんですけど、もちろん悪い部分もあるんですけど、でもあいつのここが悪いしなみたいな、でなんか謝りたくないなって感じがします。そういうことはないですか？ありますか？ないですか？なんかそうそう、
ああ使ってもらう、確かにどっちが良いか悪いかっていうところになるとね、あいつまで悪いし、
それ
を
謝ってくれる街ってこと
なんですか？謝ってくれる街ってもないんですけど、ちょっと今は謝りたくないなタイミングまでもあるんです例えばそうだな、じゃあ誰かと一緒に住んでたとして、じゃあ自分がこうそれ、じゃあ今週は自分が掃除する係だとするじゃないですか。でもあいつが部屋をしてるしな、掃除したからね。頑張れたりして、ちっちゃい人間だなと思って。謝りたくない時ってありません
か？それでやっぱりあるんじゃないですか。あの自分の感情というか気分によっても、やっぱ落ち込むというか腹立たしい時は素直に 謝れないんじゃないかなと自分でも思いますけどね、今。
私割と謝っちゃうんで、自分は謝っちゃうっていうか、あの良い悪いを考え出すと、もう切れないですよね。ずっとそう戦ってないといけないじゃないですか。あいつがなんだっけ、掃除をあいつに汚してるのか、良いかどうかって、そこにずっとハマってっちゃうと、あのそこが私辛くなっちゃうんですよね。そこにずっととどまってる状態、悩んでる状態に耐えられないから、あのなんていうのかな、まあなんて言うと、だからまあ良い悪いは別にしても、もし自分に何か自分にも非があったら謝るし、あとは相手もここはこうじゃないですかってことは、まあ、言うっていうか、あとなんかあのほうぽろぽろって知ってます？
あ、知ってます。
知ってます。ほうぽろぽろってハワイの、はい、あの、ね、
おまじない、なんか、なんか自分の中にいる、あ、自分の中にいる赤ちゃんでも、うん、なんかごめんねって謝ってあげることで、なんか魂とかで浄化するみたいなおまじないだったと思います。
あ、そうです、
好きです。
私もほうぽろぽろが好きで、あのそれってごめんなさい、許してください、ありがとうございます、愛してる、この4つをとか唱えればいいっていうものなんですよ。ごめんなさい、許してください、ありがとうございます、愛してる。でこれホーポロポロって言うんですけど、ハワイの人はこれをやるんですけど、例えばなんかこれをやった信号で赤になっちゃった時にすごくイライラするとかってなった時に、これをただ唱えるとなんか物事がスムーズになるよっていうような感じ、すごい潜在意識になんか働きかける魔法の言葉って言われてるんですけど、だからごめんなさいがそれに入ってるから、あのすぐ言っちゃおうと思うんですよ、私は。あの最悪の事態になりたくないから、この言葉が助けてくれるみたいな。
そしてこれ思い出しました
思い出しました。でも本当にこれで、あのイハイからヒューレン先生っていうハワイの精神科医の先生がずっとただクリーニングした自分の内側に、ずっとこの4つの言葉を言い続けてたら、あの患者さんがみんな元気になって、職員も仲良くなってっていう、そういう本もあるので、もしよければ読んでみてほしいなって。今なんか謝るって結構ラッキーなこと多いんですよ。ちょっと思い出したって言ってみました。
参考になります。
謝ったこと一つに捉えたらいいんですね。
でも謝る言葉だって、うん、絶対この4つの魔法の言葉に入ってるんだから、謝ったもん勝ちだと思うって私は思っちゃいます。はい。
職場での話なんですけども、上司がその謝ること自体をネタにするんですね。いや面白く、例えばね、なんか会社の総務の人がその上司に行くことするじゃないですか。近づいてきたら申し訳ございませんって先に謝るんですよ。まだ何も言っていないのに。だから女性の方からまだ何も言ってないですよって言ってツッコミが入って、それがすごくなんか謝るのネタにしたら面白いなと思って。
あ、謝るのをネタにするって方法もありますね。
佐藤さん、どうですか？
え、謝る、次は、
まあ、そうですね、逆に長文さんと一緒ですぐ謝っちゃうような性格なんで、うん、まあ、逆に、早くその、まあなんでそう、原因はあんまり考えないで謝っちゃうから、その後また考えて、こうだったのかなって逆にちょっと考えて、でも結局分からずじまいっていうのがあるんですけど、ね、まあ、会社で前にちょっと女性の人に、なんですかね、謝らないっていうよりなんか無視されてることがあって、ちょっとまあ、なんでなのかなと思ってずっと考えてたんですけど、でも結局分からずじまいで、そのままで、期間過ぎたらまた、機嫌が治ったのか分からないんですけど、まだ 通に会話っていうかできるようになったと。ちょっとその女性のそういう、まあ、意識っていうか性格っていうか分かりますけど、無駄なのちょっと分からないんですよね。すいません、考えます
。でもなんか謝るときに、私今ちょっと思ったのが、なんか自分を責めて謝るのは良くないと思います。自分は悪いんだっていうふうに、その、だから自分を攻撃して謝るってことをすると、なんか自分を貶めちゃうっていうか、それだと苦しくなっちゃうじゃないですか。自分で自分を下げるっていうか。私は堂々と謝るっていうか、なんかその全部状況に対して、ね、良い悪いとかを考えずにこういうことなんだっていうのをしっかり見て、だから自分を責めるとか相手を責めるとかっていう風にするので謝るとずっとその気持ちが残りますよね。そうじゃなくて場をなんか全体から観察するみたいな。でそうした時に、あ、相手のこういうところは良くないな、私のこういうところは良くないかもで、なんか納得してその上ではい、ポロポロみたいな感じで謝っちゃうっていうふうにすると、なんか後腐れがないっていうのはありますよね。多分そこで謝るって時に自分を攻撃してたり相手を責めたりしてるんだと思うんですよね。だからすごく苦しくなっちゃうんじゃないかなと思って、そうしないで、なんか魔法の言葉みたいに言ってればすごく気持ちいいかなって今思いました。
それって今ちょっと気づいたんですけど、そのやった行為とその人は別の人で、行為について注意するなり謝ってほしいことですよね。そういうこと
で、でもそうですね、それもあるかもしれないです。なんか今すごく大事なことですね。なんかその人の人ってその人の人格とその人の行為を一緒に捉えちゃうんですよね。例えばさっきの謝らないその上司みたいな人がいたとしても、その謝らないことは良くないかもしれないですよね、その場において。でもだからといってこの人の人格が超絶最悪なやつっていうわけではないので、なんかそこは分けて考えるっていうのもすごく大事だな。人ってね、なんか嫌なその人の行為を見るとなんかその人の人格も全部ダメだとかっていう風にしちゃうので、そこは分けるっていうのは大事かなって思いました。
あとコロさんに質問してもいいですか。
どうぞ。
コロさんはその信頼を得たいっていう人に対してなんか一緒にご飯行ったりとか、まあ私はもう普段コミュニケーションばっかりなんでそれでしか仲良くなれないっていう、私も結構すぐ謝ったりとかもうすぐ相手にもらかみせちゃうタイプなんですよね。でそれだったらやっぱりまず、ね、人のことを知りたいんだったらまず自分をねさらけ出していろいろこうね飲みに行ったりとかご飯食べに行ってそこで向こうの話も聞いてあげてっていうのが結構今まで自分がその、ね、社会人やってきて一番良かったかなと思うんですよね。あとその時聞いた話をまた次回会う時に、あ、そういえばあれどうだったって聞いてあげたらすごい喜ぶんですよ相手って。なんか私はそういう風にやってきて、今もお客さんとか訪問先行った時には半年ごとでお客さんと会うんですけど、やっぱりその時の例えば車これで買ったんだって話で、相変わらず車の調子どうですかとか聞いてあげると結構、あ、覚えてくれたんだってことで喜んだり、ね、またなんかお客さんから連絡が来るっていうのはあるので、まあ、それが別にお客さんじゃなくても同じ同僚でも同じことが言えるのかなとちょっと思ったんですよ。我々ちょっと脇に言っちゃったんですけど、
さらけ出すことは長峰さんの、前から学んでることで言って変わってきたんですね、うん、
はい、
ただ今ね、飲みケーションがね、
あ、そうです、それも
それはね、ちょっと時代的に辛いわ、
そうです、ね、もう好きじゃないかもしれない
仕事は仕事というか、うね、なかなかね、そういう、それはちょっとね、なかなか難しい時代に入ってきてるなと思って、一応さらけ出すようなことはしてますよ。
あ、そうですね、うん、なんかそういう個人で行くじゃなくて会社 の、 そのオフィシャル的な飲み会とか、なんかまあレジャーじゃなくて旅行みたいな形でちょっと気になるそのね後輩とか生意気な後輩だもんですけどちょっとそこのところにちょっと意識的に話しかけに行くとか、なんかそういうことを僕は昔やってて、でそういう人がミスったなんか仕事でミスした時に、ああ、とは言わずに、あ、俺もこの間それやったわみたいな感じで言ってフォローしてあげると、そいつの接し方が次から変わってくるっていうのは結構ありましたね。
ありがとうございます。
みんないろいろ生きてるって感じですね。なるほど、私は参考にしようと思って。
なんか信頼関係って話があったと思うんですけど、社会人になるとやっぱ幅広いじゃないですか、年代が。こうね、上の方たちとかやっぱ上の立場の人たちとこう信頼関係を築くのはどうしていったらいいんですかね。やっぱスタートダッシュを失敗したくないから。
スタートダッシュを失敗したくない。いやでも失敗した方がいいですよ。うん、失敗全然失敗して大丈夫っていうか、それが財産になるとは思うから、失敗しに行くぐらいの気持ちではいた方がいいとは思う。ちょっと信頼とはちょっとあれ、あの別の話になっちゃうかもしれないですけど、失敗めっちゃいい。失敗とかしか、あの失敗別にいいじゃんっていうか、そのダメだったらやり直せばいいから、絶対もう死ぬってことはそれでないから、むしろあのそこは全然恐れなくて大丈夫、どんどん失敗していこうみたいな。
最低限1個守るポイントとかありますか、
その失敗も。
はい、失敗です
。あー、そっか、あ、殺しちゃダメだと思います、その人を。殺すとかっていう、絶対人を傷つけちゃうってことはあるし、普通に生きてても。だから、傷つけたらいけないとかと思ってる人がいると思うけど、絶対に生きてれば人を傷つけるから、それは仕方がないけど、殺すとかぐらいまではしなければ、何やっても自分はいいんじゃないかなって。全然、そのリカバリーが効くって思ってるから。なんかそれが、そういう絶対的な信頼をなんか世界に送って大事っていうか、大丈夫だみたいな、なんかそういうスタンスでいると、なんか人を信頼してるってことじゃないですか、はい、だから人に委ねるってことができてると信頼されるんだと思うんですよ。でも閉じちゃってると、ね、コンタクトの取りようがないから、だから大丈夫だって、殺さなくても殺すことをしなければいいって長峰が言ってたって思い出してください
。人を殺さずに
何でしたっけ、ほうぽんぽんって何ですか。ほうぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんやると、でも本当それもいいかも。なんかごめんなさい、許してください、ありがとうございます、愛してるって、私はそうしても、そうするとなんかスッとなんか切り替えていけるっていうか、それも使ってみて。
こう、あの俺の人たちから可愛がってもらいたいから、そのためにはやっぱポジティブとかそういうことが一番大事なんですかね。
これでも次の質問とかできますか、年上の人とか。
そうしますか、
ね、
30分ぐらい話しましたし、
次のテーマでいきましょう。
次週を
今週は、
は
い、今週はこれで。
じゃあ皆さん
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。